続きまして本日の聖書箇所をお読みいたします。マタイの福音書28章18節から20節司会者が代わってお読みいたします。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においてもすべての権威が与えられています。ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父、子、聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。聖書箇所は以上です。それでは今村先生にあなたにもできる世界宣教と題してメッセージをお願いいたします。今村先生お願いします。
今月は特に私たちは主イエスキリストの十字架上での死と死からの復活を覚え感謝しました。主イエスキリストの十字架上での死と死からの復活、このことによって私たちはこの地上での死に終わらない永遠の命と主にある具体的な希望に生きられます。福音書には主イエスキリストが天に昇られる前に語られた言葉がいくつか記録されています。今日教会学校で子どもたちが学んでいると思いますが、ルカによる福音書24章46節から49節にはこのように書いてあります。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け3日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられる。エルサレムから開始してあなた方はこれらのことの証人となります。見よ、私の父が約束されたものをあなた方に送ります。あなた方は意図高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。これが主イエスキリストが天に昇られる前に弟子たちに語った言葉の一つです。ルカが記録しています。今日開かれた聖書箇所も天に昇られる直前に主イエスキリストが弟子たちに語った言葉です。まあ、この箇所は伝統的に大宣教命令と呼ばれています。また28章19節20節あなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父、子、聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。まあ、この箇所は教会に長く来られている方であれば何度も聞いたことがある箇所だと思うのです。私が属している OMF という宣教団体は、まあ、今から157年前にこのイギリス人の医師ハドソン・テイラーという人が作りました。まあ、最初はチャイナ・インランド・ミッションという中国お口伝道団という、まあ、名前だったんですが、彼はこのイエス・キリストの大宣教命令のことをこのように言いました。大宣教命令は選択の余地のない従うべき命令です。どうしてこのマタイによる福音書28章のこの箇所が大宣教命令と呼ばれるんだろうかと私ちょっと調べてみたんですが、答えはなかったんですね。で、ある説によるとこのハドソン・テイラーが言い始めたんじゃないかっていうことを言っている人がいました。まあ、ともかく ハウソン・テイラーは大宣教命令は選択の余地のない従うべき命令だっていうふうに、まあ、語ったっていう記録が残されています。今から二十数年前、1999年になりますが、シンガポール JCF は長い間専属の牧師がいない時を経ました。そして片岡信光先生という方を牧師として招聘しました。片岡先生はこの教会の牧師になってほどなくして、シンガポール JCF の将来を考える会っていうものをですね、日本人会で数日間にわたって開きました。まあ、当時のことを覚えておられる方もおられると思います。まあ、実際にこのシンガポール JCF の将来を考える会っていうタイトルだったかどうかっていうのは、私も記憶がちょっと曖昧なんですが、まあ、ともかくその中で出てきたものの一つは、シンガポール JCF は使徒の働きに出てくるアンティオキア教会のようになりたい、シンガポールからアジア、世界へ向けて宣教する教会になりたいっていう思いがその会から出てきました。もう20年以上前のことです。ちょうどこの教会にも新しい役員会が選ばれたということですから、この20年前の思いが今もあるのかどうかっていうのは、また役員の中で話されると思います。今日はイエス・キリストの大宣教命令から、あなたにもできる世界宣教という題で、御言葉に聞いていきたいと思います。お祈りをお捧げいたします。天地万物を作られ、私たちを神の姿に似て作り、イエス・キリストの十字架によって、私たちをもう一度神の子としてくださって、このようにあなたに、霊と誠をもって、礼拝を捧げることができることを心から感謝いたします。私たちにはあなたの霊の糧が必要です。私たちに必要な食べ物をください。聖霊が私たちの心を照らし、あなたの真理を知ることができるように感謝し、また期待して、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。イエス・キリストの大宣教命令の中心的な命令は一つです。まあ、あらゆる国の人々を弟子とするっていうこと、これが中心なんですね。すべての人をキリストの弟子とするっていうのが、イエス・キリストが天に昇られる前に弟子たちに、そして私たちに語られたことであります。このすべての人をキリストの弟子とするという命令に伴って起こることが3つあります。弟子とするために、弟子となるために、3つのことがその過程にあるというのです。1つ目は19節の行ってという言葉です。行くということはどういうことでしょうか。同じマタイによる福音書24章14節にイエス・キリストはこのように語っています。マタイ24章14節、御国のこの福音は全世界に述べ伝えられて、すべての民族に明かしされ、それから終わりが来ます。主イエス・キリストが言われているように、すべての民族に主イエス・キリストの福音を伝え、主イエス・キリストこそが救い主であることを伝えていく必要がある。まあ、そのためにある人たちは、まあ、私もそうですけれども、宣教師となって外国に出ていく人がいるでしょう。しかしこの大宣教命令は宣教師にだけ命じられているのではない、全クリスチャンに対してなのです。ですから、すべてのクリスチャンが世界宣教に関わることが期待されているということを一つここで覚えたいと思うのです。私たち一人一人にどんなことができるでしょうか。 大宣教命令、すべての人をキリストの弟子とするっていうふうに考えたときに、私は何ができるだろうか、いや何ができるんだろうかと思うわけですが、それは自分を中心とした考え方なんですね。聖書が語っているのは、神の働きである世界宣教に神様は私たちに参加するように招いておられるんです。宣教の主人公は神なんです。そこに私たちは参加していくように招かれている。これは OMF という団体が、宣教団体が、紹介している神様の働きに参加する6つの方法という、そういったものなんです。祈る、学ぶ、おすすめをする、歓迎する、送り出す、出ていくということなんですね。宣教師になるように出ていくという人もいます。宣教師はどこそこに行きたいから行ってきますって言って勝手に行くんじゃなくて、送り出される教会があるんです。神様の働きなんです。神様の働きっていうのは神の体である教会の働きなんですね。ですから宣教師という人たちが勝手に出ていくようなものではない。所属している教会が神様からの召しと受け止めて、そしてその働き人を送り出す、そのような、関係があるんです。祈る、学ぶ、私はカンボジアで働いておりますから、今日本でいろいろな教会でカンボジアのことを紹介しています。カンボジアのことを全くわからなければ、こういう祈りができるでしょう。神様、どうかカンボジアの人たちがイエス様を知ることができますように、信じることができるように、アーメン。この祈りを神様は聞いてくださいますが、どこそこにいる何々さんが神様をしっかりと信じることができるように、そういった祈りもできると思うんです。カンボジアにはどんな人がいるんだろうか、どんな宗教を信じているんだろうか、どんな食べ物を食べているんだろうか、そんなことを学んでいく中で、私たちの祈りは深められていくのです。私たちにも祈っている方がおられると思うんですね。この方、イエス様知ったらいいのになって、全く知らない人のために祈るのはなかなか難しいですね。この人のこういうところ、今ここに、問題があるから、どうかこのことを通して神様をに出会ったらいいのになっていう祈りに変えられていくと思うんですね。進めるっていうふうに書いてあるのは、英語ではこの一番下にあるモビライズですね。動員っていうふうに訳されることが多いんですが、動員っていうのはもともとこれ軍隊の用語なので、動員って聞くとなんか学徒動員みたいなね、そういうイメージがあるので好まれないこともありますから、おすすめをする、祈り会におすすめするとか、またはどこか宣教旅行に行くの一緒に行かないですかって、おすすめをする、歓迎するってあります。これは私たちが住んでいるところにイエス様が必要な方がおられると思うんですね。その方を歓迎していく。ただいわゆる伝道集会があるから、その集会に人を招くだけではなく、私たちの交わりの中に招いていく、歓迎していく。以前私がシンガポールに住んでいた時に、もう20年以上前の話ですが、テニスが好きな人はテニスを一緒にやって、ゴルフが好きな人はゴルフを一緒にやって、そういった交わり会がたくさんありました。クリスチャンを知らない方は、クリスチャンって一体何やってんだって、日曜日朝に礼拝行って、ここの場合は日曜日のお昼に礼拝に行ってるみたいだけれども、何やってんだろうか、そういうことを思うわけですね。ですからこの6つの方法の中で、自分は何ができるだろうか、何が自分の得意とするものだろうか、何をやってみたいだろうか、 まあ、そんなことを考える一つのヒントになればいいなっていうふうに思って、この6つの方法を紹介させていただきました。御言葉に戻ります。キリストの弟子とするっていうことに3つの、まあ、過程があるって言いました。1つは行くっていうこと。そして2つ目は父、子、聖霊の御名によってバプテスマを授けることです。バプテスマとは、主イエスキリストの弟子として始める、歩み始める第一歩であります。まあ、洗礼を受けてないクリスチャンってあんまりいないと思うんですね。イエス様こそが私の救い主だって信じて、確信しているならば洗礼を受けるのがまあ自然の流れだと思うんです。しかしながらバプテスマっていうのは公に信仰を表明することなんですね。そして、まあ、どこかの神の体である教会に属してクリスチャン生活、信仰生活を始めていく、まあ、そのような一つのライフイベントです。ここで書かれてあるように父子聖霊の御名によってバプテスマを授ける。これはバプテスマ式で、私はイエス・キリストを信じますっていう信仰表明だけではなく、その後父子聖霊の三位一体の神にしっかりと結びつき、三位一体の神との交わりの中に生きる信仰生活を歩むということです。日本でずっと育ってきた方、クリスチャンと全く関係のない生活で育ってきた方は、この神様と交わるっていうのがよくわからないと思うんですね。私がそうだったんです。神っていうのは、まあ、この聖書が言う神っていうのは、私たちを人格的な交わりを持つ神だと言われますが、この人格的な交わりってなんだっていうことなんですね。ですから私たちは父なる神、子なるイエス・キリスト、聖霊なる神、この三位一体の神と交わるってことはどういうことだろうか。そういうこともすでにイエス・キリストを信じて信仰生活を送っている方は、新しく信じられた方にいろいろとアドバイスできることもあるんじゃないかと思うんですね。3つのことを、このキリストの弟子とすることに付随することとして、紹介しました。出ていくこと、バプテスマを受け三位一体の神との交わりに生きること、そして3つ目、すみません、3つ目は飛ばしちゃいましたが、3つ目は20節、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えることです。神の言葉をすべて教えること、また学ぶことです。この3つのことはキリストの弟子の特徴とも言えると思うんですね。もしキリストの弟子、これ弟子に向かって言ってんですね、弟子であるならば、出ていくこと、バプテスマを受け神との人格的な交わりに握っていること、そして神の言葉を学んでいる、これが特徴になるかもしれません。19節はですからという言葉で始まっています。まあ、つまりは前の節から続いている言葉です。この大宣教命令に続く後の20節後半も大切な言葉です。この大宣教命令は2つの大切な言葉で挟まれています。あなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさいっていう命令の前に、私は天においても地においても全ての権威が与えられていますっていう言葉から始まって、ですからあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、そしてその最後に、私は世の終わりまでいつも あなた方と共にいます、まあ、そのような言葉で大宣教命令は、まあ、挟まれている、サンドイッチされているということであります。この2つの挟まれている言葉を読んでいきたいと思うんです。1つ目は18節の天においても地においてもすべての権威が与えられていますということです。どのような権威をイエス・キリストは持っているんでしょうか。天においても地においてもすべての権威をが与えられている、これ受け身ですから父なる神が主イエス・キリストに与えている権威であります。新約聖書から読みますと、パウロという人はエペソ人の手紙1章20節と21節でこのようにこのイエス・キリストの権威について書きました。この滞納の力を、これは父なる神の、まあ、滞納の力なんですが、滞納の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上でご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世だけでなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に高く置かれました。この世のすべての権威だけでなく次に来る世においてもすべてに勝ってイエス・キリストは権威を持っておられる方だと聖書は語るのです。教会学校で子供たちに話すときに、何々君の家では一番誰が一番偉いとか聞いたりするんですね。そうするとお母さんっていう子供もいるし、お父さんっていう子供もいますが、私たちの社会を考えると、まあ、王政を引いているところでは王様が一番偉いですね。王様のことを変なこと言うと怒られちゃいますね。しかしながらイエス・キリストはすべての支配、権威、権力、主権の上にその名が置かれているお方である。このことをもう一度私たちは覚えたいと思うんですね。今日はここではスライドでは引用しませんでしたが、ダニエルっていう、まあ、預言者が旧約聖書に出てきます。ダニエル書の7章14節っていうところにこのイエス・キリストのがいかに権威を持っておられる方かっていうことが予言されています。スライドにはありませんが、読ませていただきます。ダニエル書7章14節、まあ、ダニエルがこのように神様のから言葉をいただくわけです。この方に、この方っていうのはイエス様のことです。この方に主権と栄誉と国が与えられ、諸民族、諸国民、諸言語の者たちは皆この方に仕える、仕える、仕えることになった。その主権は永遠の主権で、過去の過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがない。まあ、このようにダニエルは神様の予言を語っているわけであります。イエス・キリストに主権と栄誉と国が与えられ、諸民族、 諸国民、諸言語の者たちは皆この方に仕えることになった。その主権は永遠の主権で、過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがない。神の国が到来しました。イエス・キリストが2000年前にこの地上で神の国が近づいた。まだ神の国は完成しておりません。私たちはその中間に今生きているわけですけれども、イエス・キリストは旧約で予言されているこの力を父なる神から与えられている、そのイエス・キリストを私たちは信じているわけです。そしてイースターの朝、 父なる神の滞納の力は死を打ち破り、イエス・キリストは死から復活された。私たちはキリストの死と復活という事実から、もはや死とまた悪魔といったものを恐れる必要がないっていうことです。私たちは恐れるものです。皮肉なことに、権力を持てば持つほど、お金を持てば持つほど、私たちは恐れがどんどんと増していくんです。この世の権力者は、多くの人たちがいろいろなものに頼っています。スピリチュアルダイレクターと言われているようなもの、怪しいものもあるでしょう。宗教に頼る人もいるでしょう。私たちは恐れの中で生きているんです。しかしイエス・キリストの復活、そして聖書の約束から、私たちはもはや恐れる必要はないんだということを学ぶことができると思うのです。イエス・キリストはすべてをすべて治めておられる方。それは私たちクリスチャンだけでなく、全世界のすべてのものをイエス・キリストはその絶対的な主権のもとで治めておられることを覚えたいと思うのです。私たちはこの世では弱く、また社会においてはマイノリティな存在かもしれませんが、私たちの主イエス・キリストは王の王、主の主なのであります。大宣教メールを挟んでいる後半の御言葉は20節、世の終わりまでいつもイエス・キリストはあなた方と共におられいますっていう約束です。これ私たちが死ぬまでではないんですね。世の終わりまでです。私たちじゃあ死んだらどうなるんだろうか。そこにも神様がおられるんです。そしてイエス・キリストがもう一度この世に来てくださる時に、私たちは新しい体を着せられる、そのようなことが新約聖書に書かれているわけであります。マタイという人はマタイによる福音書を書いた時に、一章でイエス・キリストのことをインマヌエルという名で紹介しました。それは神が私たちと共におられるという意味です。マタイはマタイの福音書を書き終えるにあたって、私たちの救い主イエス・キリストは私たちといつまでも共にいてくださるのだ、もう一度宣言するんですね。最後に、この説教の最後に一人の神に用いられた人を紹介して終わりたいと思うんです。ジョージ・ストットっていう人です。この方は中国の、浙江省、これ日本語読みなんですが、浙江省というところ省の温州市または温州市というところで初めての宣教師になった方です。彼は スコットランド出身の人で、中国奥地伝道団、今の OMF から派遣された最初の2人の宣教師の一人、最初の人だったんですね。最初の宣教師の一人でした。後にグレースさんと結婚して2人でこの中国で働きました。このジョージ・ストットっていう人は19歳の時に怪我が元で片足を失っちゃったんですね。それで9ヶ月間ベッドで寝ていなければなりませんでした。彼が生まれたのは1800年代ですから、私たちの医療レベルがあるわけではない。9ヶ月間ベッドで寝ていなければならなかった。失意のどん底にいたんですね。でそこにクリスチャンの友達がやってきて励ましたんです。そしてこのジョージ・ストットという人はこのベッドの中上でイエス・キリストの憐れみと愛を受け取ってクリスチャンになりました。そして中国のことを聞いてから中国のことに関心を持ったんですね。 そしてこの中国奥地伝道団チャイナインランドミッション今の OMF に宣教師になりたいと手紙を書きました。まあ、当時もちろん E メールありませんから手紙を書きました。しかしながら彼は何度も書類選考とされました。それはなぜか、船に乗って何日も何日も旅をして中国に行く、そこに片足の、まあ、健康に少し懸念のある人を送ることはできない、まあ、そういうふうな判断を宣教団体はしたんですね。彼は何度も落とされました。そしてついに彼は創設者であったハドソン・テイラーに直談判しました。ハドソン・テイラーはジョージ・ストットにこのように言いました。なぜ片足しかないのに宣教師になれるとは思うのか、中国の生活は大変だぞ、イギリスとは全く違うんだ。まあ、そのようにハドソン・テイラーは聞いたんですが、ジョージ・ストットはこのように答えました。両足揃った健康な人が行かないので私が行くしかないんです。またイザヤ書の33章23節の、まあ、こういう言葉があるんですね。イザヤ書33章23節、足のないた者も獲物をかすめる、まあ、そのような神の言葉があります。まあ、この御言葉から彼は両足揃った健康な人が行かないので私が行くんです、そのようにハドソン・テイラーに訴えて彼は認められて中国に行くことが始まりました。彼は中国に到着した翌年の1867年から未練のこの浙江省というこのピンク色でしょうか、その南部の温州県、まあ、当時は県、今は市ですけども県、温州市または温州市に行き、主イエスキリストの愛を伝え始めました。まあ、この浙江省の上には上海がありますから、もし中国が親しい方であればどの辺か分かるかもしれません。まあ、温州教会また温州教会のことを聞かれたことがあるかもしれません。数年前ですけれども、政府によって教会の十字架が外されたりとか、また教会堂が壊されたりとか、まあ、そういったところなんですね。温州教会はそれから150年余り経った今現在に中国で一番発展している教会なんです。この温州教会というのは誰からも期待しなかった、宣教団体でさえ彼の申し入れを断った片足の宣教師ジョージ・ストットによって温州での宣教を始められ、神様は彼の働きを祝福され、多くの人が主イエス・キリストに従うようになりました。このストット夫妻がこの地を離れるときに、まあ、20年余り働きましたけれども、キリスト教主義の学校ができ、3つの教会が立ち、300人近いクリスチャンがいたということでありました。その後温州市は中国のエルサレムと呼ばれるようになり、今では数百万人以上のクリスチャンがいるとのことです。中国全体の 10% 以上のクリスチャンがこの温州市または浙江省にいるということを、データとして出されています。まあ、このジョージ・ストット宣教師の人生から学べることは、世界宣教に関わるのは私たちの能力ではないということですね。神様の宣教に参加しようと決心し、忠実に神様に仕えるということです。ジョージ・ストットは最初中国に行った時に非常に怪しまれました。片足です、白人です。最初は中国語喋れませんでしたから非常に警戒されました。アヘン戦争の、まあ、イギリスの、まあ、植民地政策の、まあ、そういった影響もありました。しかし彼は忠実に、そして謙遜にそこに住み続け、その人々を愛し、そしてイエス・キリストを証しして いったんです。宣教の主である神様は私たちに必要なことを与えてくださいます。忠実な働きを見ていてくださり、神の祝福を与えてくださいます。もちろん私たちの生きている間に 結果が見えない時が多くあるかもしれません。神は神の働き人を決して忘れない。数十年経ってから身を見ることがよくあることであります。数ヶ月前に長野県に、教会巡回デピュテーションで行きました。そのある地方から、で開拓伝道をした牧師夫人と会ったんですね、あるところ でそこは今では非常に多くのクリスチャンがいるそうです。地域の放送でも教会の催しの案内がされるようなそういったところがあるそうなんですね。で、私は驚いて、どうしてそういうふうなこう地域がこのクリスチャン、教会に優しいというか心を開いているんですかって聞いたんですね。トラクト配るとみんなトラクト取ってくれる、ご苦労様って言って取ってくれるような、そういったところがあるそうですね。で、そうするとその牧師夫人はこのように言いました。ずいぶん前に、バクストン宣教師がそこにやってきて伝道してたんだっていうことを言ってたんですね。日本伝道隊っていう組織に属していたバクストンという、日本では有名な宣教師がいるわけですけれども、島根県にいたんですけれども、彼は長野までやってきて伝道していったわけですけれども、彼らの伝道があったから今その長野の地方のところにのところでは多くの人がクリスチャンになっていて、その町の放送で特別伝道集会の案内が流される、トラクトを配るとご苦労様って言って全部受け取ってくださる、そういったところがあるということなんですね。バクストンはそのようなことを知らなかったと思うんです。私たちは結果が見えるのであればやってみようと思うかもしれません。神の働きは時にそうではないことがある。神様がお一人お一人に出て行きなさい、キリストの弟子を作りなさい、バプテスマを授けなさい、御言葉を教えなさいって言われた時に、そこに従う時に神様の滞納の力が私たちに働くのであります。もし私たちが2本の足を持っているのであれば、このように問う必要があるかもしれません。神のために歩いていない2本の良い足を私は持っているでしょうか。2本の足を持っていて、この足を神のために使っているだろうか。今こそイエス・キリストの福音宣教のために何ができるだろうかと考える時になればと願います。イエス・キリストは私たちに大宣教命令という一見気の遠くなるような命令を与えられました。その理由は、私たちにそれを成し遂げる力や能力があるからではない。大宣教命令は神の権威と約束に裏付けされたものです。賭けのある私たちを神の宣教の働きに招いておられる宣教の主、私たちはこの神の言葉に従うときに、私たちの弱さの中に働く神の力を発見し、宣教とは生きて働かれる神の働きであることを知っていくのです。主イエス・キリストの十字架での死と死からのよみがえりは、私たちを神の宣教の働きに参加する自信の裏付けなのです。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、今日の御言葉ありがとうございます。私たちに何ができるだろうかと思うのです。しかしあなたはあなたの働きである宣教に私たちを招いてくださいます。そして参加するときに、私たちは生きて働かれる神の働きを見ることができるんです。主よ、どうか私たちが御言葉を読むときに、どうか私たちがあなたに祈るときに、あなたの大きな力を体験することができますように助けてください。私たちの家族友人でまだ神様を知らない方、この方にどうかイエス様が 伝わってほしいと願っている方々がおられます。どうかお一人お一人を励ましてくださり、用いてくださいますように。私たちの目に見えないかもしれませんが、あなたが私たちの働きを決して忘れず、また用いてくださることを感謝します。すべてを感謝し委ねて、イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。